皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
こんばんは。3月の初めまたお邪魔いたします。メディアウォッチャーの徳良信義です。今日は中野さん、あの柴田さんの姿が見えないんですが、お忙しいんですか。
幻冬舎から、ね、本出版されたんで、
私はまだ読んでないんですが、どうですか。
いや、すごくね、はい、面白くて、僕、奥の本、すごい僕、尊敬する。
美容に関するような話、ね。
そうです。
美魔女の。
そうですね。まあ、40代が、いかに、その、はい、アンチエイジングなくて、まあ、サクセスルエイジングというか、楽しみながら、こう、年取っていくという。はい、実際、それも、内なる美しさと、うんうん、まあ、外からの美しさ、両方も書いてある本ですけれども、はい、今この近く大垣書店という一番大きい本屋さんがありまして、そこで平積みでなくて、こういうなんですか、一番重要な本というのは棚に並んでる、はいはいはい、それもすごく並んでる本で、はい、僕は30分で大体読んだんですけどね、それは面白いから先読めるんで、すごくためになる本で、
なるほど、
かなりいいと思いますね。
美魔女として40代であの美貌というね、しかし時っていうのはね、はい、やはり無常に過ぎていくもので、中野先生が50代、そして私が60代もですね、後半に入ってまいりまして、今年3月っていうのはね、4月の新入生を迎えるにあたってですね、はい、なんとなく準備の期間というね、
そうですね、
それで今学期はこういうふうなことをちょっとテーマにやってみようかなというお話をしませんか。
う
ん、
そうしましょう。
はい。
漢学と同志社女子と
私の場合はですね。
はい。うん、
それで今時間の問題っていうかね、
はい、
暦っていうこと、
はい、
これはですね、暦っていうのは為政者、権力を持った、あるいは権威を持った人たちがですね、一番民を扱いやすくするっていうですね、例えば、うん、税金を払うんが、まあ、米ができたら払ったらいいわみたいな話じゃなくって、はい、いつ一家に徴収するぞと、
うん、
これっていうのは人間を支配しますよね。
そうですね。
そういうその暦っていうもの、あるいはその時っていうね、うん、こんなことをですね、学生と一緒に今シーズンというか、2013年は考えようかなと思ってるんですが、うん、どうですか。
そのテーマ、僕の好きな哲学者に、はい、ルソーが好きなんですね。はい、ルソーの考え方は、エデュケート、引き出すというか、それぞれ
エデュケーションですね。
はい、人間、あるいは子供、うん、それぞれ内なるその能力というのはすごくあって、強制的に子供の時に、上から押し付けて、勉強させるよりか、うん、その子供が自分で学びたいというね、好奇心が湧くまでほっといた方がいいというのが、うん、ルソーのエミルで書いてる教育論なんですね。で、僕はその考え方大好きで、僕もどちらかというとそういう、親がそうしてくれたんで、うん、自由にこう考える能力とか、自分の興味によって自分で調べる能力とか、あるいは僕は散歩がすごい好きで、はい、歩きながら考えるとかですね、自然と接しながら、
ルソーはそう、散歩の哲学者っていうことも言われますよね。そうです
ね。
そういうね、例えば散歩のテンポであったりね、はい、京都っていうのはお住まいになって、もう、どういうのですかね、生き方そのものが京都のね、
京都、
中野さんなんですけれど、僕は、これは面白いなと思ってるのは、京都の人っていうのは行事がいっぱいあるでしょ。一年を通じて。
はい。暦ですね。
ね。
ありますね。
で、これは、ある意味、その、王朝文化の、都市としてですね、為政者の、元にですね、こういった行事、ひな祭りはこんな風にするんだよとかですね、端午の節句になったらこういう風にするんだよとかですね、これは押し付けられたものかもわかんないですね。で、この時っていうのをどんな風に考えるんかはですね、今は本当に自由な時代になってると。この時をどんな風に過ごそうか、これっていうのは僕は押し付けじゃなくってですね、今の話と被るかもわかんないんですけど、やっぱり自分で考え出すっていうね、
うん、時はアクセントでもあって、それぞれ季節ごとのアクセントで、新しいチャプターにこう進んでいくとか、まさに大学で新しい ね、4月から、楽器がスタートしますね、うん、その時新しいチャプター、それはやっぱ春の桜の咲いてる、これからですね、
日本はね、
スプリングというね、跳ねる、はい、段階で、はい、まあ、学校が始まると、
うん、だからそういうその時を考えて、そして、うん、日本には四季があると、うん、桜が咲いて、その下でなんかこう学ぶ、うん、あるいは散歩がてらに、まあ、いっぱいその桜が植わってる、うんうん、その下でですね本を読む、うん、ひらひらとこう、ね、花びらが散ってるような、あるいはそれがもうあっという間にですね、うん、桜はザーッとこう散ってしまう、うんうん、その桜を見ながら自分は自分の人生をやっぱりね考えるっていうね、学生だから勉強はするんだけれど、うん、その勉強の元にある
元にあるその先ほどの桜の花の下で勉強するとか、はい、うん、それはね個人的にそういう余裕があるからこうできますね、はい、もし会社員サラリーマンでこう時に追われて、はい、仕事をしたら満員電車に揺られて、はい、ね、そして会社行っても同じ同僚がいて、そこで30年も40年も同じ会社で勤めるといったら、すごくこう限定された社会にいたら、その、自然のこの恵みと一緒になって考えたりする時間があまりにも少ないですね。
そうですね、うん、僕はあの同志社女子大でね、20歳前後のお嬢ちゃんと一緒に学んでるんですけれど、やっぱりあの女性の一生っていうのかな、二十歳前後の学生の時しかですね、やっぱり結婚して子供を産んじゃうとですね、うちのワイフなんか見てても10年、それからまた、10年経ってですね、ポコッと三男坊が生まれたりしましたんでね、はい、そうすると20年ぐらいはですね子育てばっかりになっちゃうんですよね。だから学生時代に何を学ぶかっていうね、その時間をどう使うかみたいなことをですね、今シーズンは特に 言いたいなという、う
ん、僕もそうですね、あのやっぱり学生の時しかできないこともたくさんありますね。
ありますね、あの失敗は学生の時しかできない
ですね。難しい哲学でも、うん、あの小学生でも哲学やろうとできるんですね。小学生が考えた哲学もあるし、中学高校大学が考えた、社会人が考えた哲学があるし、うん、その時々自分の能力に合わせて、うん、思う存分自分の好きなことを勉強するということからいけば、僕あんまりカリキュラムでこう順番に勉強していくというのはあんまり嫌いなんですね。その決まった、ルーティンワークでやっていくと、はい、僕はそれはね完全に誰かが作った人工的なものであって、うん、もっと興味があればね、うん、飛び級でもないけれども、どんどん勉強すればいいと思うんです、うん、興味のあることについて、はい、それも組織に入ってやるんじゃなくって、あくまで、個人の創造性なりね、その個性を生かしながら匠の世界のようにね勉強していくという。
そうですね、うん、だから今大学もだいぶあの、オープンになってきて、他の大学で受けたのも単位として認められるよとかね、うん、はい、そんな風になってるんだけれど、どの程度みんなそれを利用してるんかなと思ってるんですよね。うん、そんなお聞きになったことあります？
僕もあの僕の大学でもそうなんですけれども、多くの学生はいまだにまだ大学というのはただ学位取るのが目的であって、
それもね、うん、なんか成績を、うん、点数を取るっていうね、うん、点数なんかどうでもいいじゃないですか、言ったらね、うん、60点あれば、うん、卒業するんだったらできるし、うん、もう1年おろうと思ったら、ね、うん、落とせばいいわけで、うん、なんかこうそういったことっていうのは今の人たちはどう考えてるんでしょうね。
いや、今の学生はあの、まあ、もし E 点取ろうっていう学生がいたら、やっぱりねこう先生のなんていうかな、その考え方変えたり、する学生が多くて、うん、自分の個性豊かな、独特のビジョンをね、うん、堂々と発信するような学生ってすごい少なくなってきてるんで、もっとこう教える側からいけば多様性に富んだね、好きも創造性あふれたことをどんどん自分で研究して堂々と発表して、で多くの前で発表して恥かいたらいいと思うんですね、うん、だからそういう学生がね、学生時代よね、
ね、
う
ん、それで失敗すればいいと思うんだけれど、うん、周りも家族もみんな失敗させんように失敗させんようにというのがね、うん、なんか教育みたいな感じで、うん、さっきもね、あの稲田コーヒーってあそこに
井野田
コーヒーですね、はい、昔からある
コーヒー屋さん、はい、これ大好きなところですよ ね、
ゆっったりとした、空間なんですけれど、はい、そこであの、まあ、聞くとはなしに隣の人が、まあ、あの下請け会社やからな、上のことはうんふんふん言うとったらええねん、 いやそうかなと、うん、そんなことがね、あの下請けでもこでも言ったらおかしいですけれど、うんうん、ああ上に物申した方がいいと思ったら物申せばいいわけで、なんか日本の社会っていう
のは、いや日本の社会変わってきてですね、僕は思うには産業構造自体が変わってきて、はい、今大企業を中心でやってきたのがですね、はい、やっぱり中小企業とかその専門的な技術力を持ってる匠の世界があるとすると、うんうん、僕は日本人っての本来剣道柔道のスポーツであるようにね、自分の内を磨くみたいなね、何、うんうん、かを自分との勝負で、何かをその発揮するとか、
内面にどんどん入っていくという、ね、という、
は
い、
でだけど今の多くのサラリーマン、まあ、会社に入れば、うん、もう転勤もあるし、こう専門的なところが変わっていきますね。あなたの職業何ですかって言ったら大体会社員とかサラリーマンとかでこと答えになってなくて、やっぱりその、うんアカウンタントとかですね、そういうふうに言うでしょ、外国やったら、広告の何々とかね、はい、だから日本の場合は、会社員とか、そういう言い方する自体が、もう会社にこう、組織にこう身を売ってしまってるような感じがあるんですね、うん、だけどね、僕、日本のスポーツ、日本の伝統的なスポーツから見たら分かるように、自分を磨くことに力を入れてるのが、僕、日本の本来の考え方だと思うんですね。
なるほど、日本人がネイティブに持っている考え方って
そうだと思います、
ね、そうですよね、うん、それをなんで歪めるんでしょうね。
それはやっぱり日本っていうのはやっぱり会社組織っていうね、うん、その箱がなければ生きていけないみたいな、ね、私はどこどこの会社はないないっていう
名刺をまず出して、ね、
それはねやっぱりみんなその朝の東京の通勤 その風景というか表情が分かる、うん、これは共産主義末期の、うん、要するにそういう元気のない人多いでしょ、うん、ほとんど笑ってる人もいないし、うんうん、アメリカの場合だったらその割と朝でも、ね、みんな会話して笑ってるのにほとんど今見かけないでしょ、うん、電車の中でも歩いてる人でもほとんどもう同じ方向を向かって
うつむいてるからね、うん、
なんかそれはやっぱりね、うん、日本の社会自体が個人を生かさない会社組織になってるから、うん、みんなまだ偽りのなんかこういうね営みをしてるように僕は見えるんですね、
う
ん、
生かさないというものね。だからさっき為政者の時間のね配分の仕方みたいなね、うん、支配の仕方みたいなのがあるんだけれど、だけど個人個人にもやっぱりやらないというね、うん、罪があるんじゃないかなと僕は思うんですよね。
当然そうですね。ね当然個人の匠が生かされる社会を会社はいいと思うんですね、うん、だけど今の要するにあんまり元気のない会社というのは例えば社長だったらお金で従業員買ってるみたいなもんですよ。この時間強制に働きなさいと、
うん、時間をね
時間を、はい、要するにタイムズマネーかもしれないし、はいはい、お金払った代わりに会社のためあるいは儲けのためにやってくれと、うん、ということを堂々と言えるのが今の会社組織でもありますね。
うん、だけど僕はね40年間朝日放送で勤めてきたんですけどね、はい、嫌なことも言ったしね、うん、それで何もこう僕自身は上昇志向っていうのはあんまりなかったんですよ、うん、それよりなんか放送ってっていうのはね、うん素晴らしいなと思って学生時代からの憧れでしたから、うん、そこにアナウンサーとして入ってでその後は、テレビをずっと作ってきましたんでね、うん、その働きっていうのはすごく楽しいものであったしね。
徳田先生の場合は、はい、一番自分の極めたい、うん、例えばテレビとかメディアとかアナウンサーとかそういう分野に入られて会社はやっぱり立派な会社どんどん伸びてる会社なんで、うん、最高の生き方やと思うんですね、うん、個人ではできないですよそういう集団でいろんなプレイヤー、うん、個性の強いプレイヤーが集まって匠の世界の集団が何かやり遂げるというんでしょう、はい、それはやっぱり典型的にいい会社であって多くの会社はそうでないでしょう今
ねえ、だからそんな土壌の中でずっと過ごしてきたからね、今の学生たちがどんな風に考えてるんかとかね、うん、そんなことももっとこう聞きながら、うん、それで元気のない元は何なんだっていうところをね、うん、探ってね、
行きたいですね。
やっていきたいなと、
うん、メディアとその、はい、まあ4月から始まる講義で、はいどういうメディアの講義をするかということで、後半いかがでしょうか。
そうですね。
はい。いつものようにここで、ハワイのナレオのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智司です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。さあ、今年2013年は1953年に日本でテレビ放送が、これは東京で始まったんですけど、ちょうど60年、還暦の年を迎えてるんですが、はい、大阪はですね、大阪の NHK もですね、1954年にやっと開局したんですよ、はい、それで民間放送っていうのは、1956年なんですよ、開局がね、うん、はい、それが大阪テレビ放送っていうですね、大阪テレビっていう OTB っていう、うん、この間OTB を探る会っていうのがですね、ありまして、朝日放送の OB たちあるいは OG たちがですね、いっぱい会場に詰めかけてたんですけれど、 OTB
現在のそれは朝日と毎日、いや知らなかったです、朝日と毎日なんですか、はい、
う
ん、
あのね、うん、大阪というか関西に、うん、あれは放送っていうのは免許がいりますでしょ、はい、放送する免許、放送法によって決められてるんですけど、はい、それが一局しか認められないという時代だったんですよ、テレビ放送が。もちろんラジオはありますよ、映画もある時代なんですけれど、はい、そういったところで大阪では、そしたら毎日新聞社、それから朝日新聞社、これがまあ競い合ってますから、うん、はい、その両社と、それからラジオ、新日本放送という、これは毎日ラジオの前身なんですけどね、はい、そこと朝日放送ラジオ、この4社でですね、テレビを立ち上げたんですよ。だから東京で60年っていうけれど、大阪はですね、まだ60年にな
ってない、
なってないんですよ。
よく東西対抗戦みたいね、はい、常に大阪は東京と違うことをやりたい、ね、やっぱり、その大阪テレビができた時というのは、はい、東京のテレビ局と違うキャラクターを出そうということでできたんですか。
かなり、その OTB っていうね、放送局、大阪テレビっていうのはユニークな発想を持ったあれみたいでですね、かなり文化人が出てるんですよね、歌舞伎役者にしろですね、踊りにしろですね、やってるんです。それからね、東京も民間放送っていうのは2局しかなかったんですよ、うん、その時代っていうのは。だから日テレが、
読売系統ですね、
読売系統ですね、はい、今こっちで言う、はい、それから、TBS、はい、これの前身の、ラジオ局がですね、はい、テレビをやったっていう、はい、そうすると大阪にネットするのにですね、うん、今だったら TBS 系列は毎日放送がやってますよね。だから読売は日テレという、はい、それから、フジテレビはカンテレが大阪ではというね、はい、そういう4つの、それに、独立有局だったですね、テレビ大阪が、うん、まあ、テレビ東京と組んだり してますよね、はい、ネットワークを組んだりしてますよね。でこういったネットワークが要はない時代ですから、東京からネットワークを取ろうとしたらですね、日テレのおいしいところ、テレビ、TBS のおいしいところ、おいしい番組をですね、大阪テレビはですね、取り放題だったんですよ。それにですね、うん、今みたいに24時間体制というか、まあ、24時間もテレビ放送はやってませんけれど、もう一日のうちに何時間しかないという、そんな時代です。あ、こんな話をですね、うん、今年はちょっとテレビについて、まあ、やってみようかなと。それまで僕は今日もね、こうやってラジオにお呼びいただいてるんですけれど、ラジオの話がまあ基礎にはなるだろうと思ったんだけれど、だけどまあちょうど
昔のテレビができた当時、はい、まあ、例えば半世紀前と現在と比べてみれば、はい、テレビが世の中に与えるインパクトというのは、はいはい、減少、かなり減少しますか、昔に比べて。
いやいや、これはまあ、言ってみたら SNS というね、はい、ソーシャルネットワーキングの、サービスですか、これの影響でですね、インターネットを通じれば素人でもできるというですね、うん、プロがやるメインストリームの放送でなくてもですね、どんどん発信できるっていう、こんな時代に今はなってますよね。うん、そうですね。だからそういう意味からは、メインストリームの放送局がですね、 まあなかなか売り上げ上がらないとかですね、広告のスポンサーが見つからないとか、民間放送の場合ですよ、そういうのがあるんだけれど、だけど影響力からしたらかなりね、
まあ、テレビの影響力っていった場合に、はい、あのキー局のテレビ局は、そのインパクトがというか影響力は減っても、うん、CN とか BS とか、まあ、何百というチャンネル、あるいは
チャンネルですね、
はい、あるいはインターネット、ソーシャルメディア通じてテレビを見たり、
はいはい、
昔、録画したやつを後から見られたりできません、ね、うん、そうするとそれをテレビで考えた場合に、はい、それはテレビというのはすごい影響力ですけれども、だけど、まあ、昔からあるテレビ局の影響力からいくと、僕はソーシャルメディアのやっぱり発達によって、そういうテレビの
薄められた
ということですね。広告
メディアの時代になってますからね。うん、そうですね。だからだけどその中でやっぱりあのプロフェッショナルが作ってきたものっていうね、この貴重さっていうのかな、一つしかないというね、うん。それから放送っていうのはやっぱり一回限りのものであるっていう、これも貴重な、うん、あのものですよね。それで今中野さんおっしゃったように録画もできるような時代になって、うん、そして、民放にとっては一番困るコマーシャルを飛ばして見られるというね、そんな時代にもなってきてるんですけれど、うん、まああのテレビっていう、今までだったらね、例えばいろんな規範をですねテレビが、うん、作ってきたっていうことも言えますよね。それまではその新聞が、世の中の世論を、リードしてきたっていうね。
だけど日本の場合はテレビ局と新聞局という系列でつながってるし、
はい、
まあ、同じラインで、根本的にはね、伝えていったり、あるいはそこで優秀なプロデューサーなりディレクターがいても全て編集しますね、
はい、
でまたスポンサーがついてますね、スポンサーに反することができないと、はい、そうしていくと結局は本当にメディアが真実を伝えてるかというと、そこのディレクターなりそこにいる担当者編集者の意向によってどんどんその見せ方が変わってきますね、うんうん、だからオーディエンスもそれによって影響されるから、
はい、
本当に真実を伝えてるどうかっていけばですね、 NHK がいいわけないけれども、民間の場合、民放の場合やっぱり限界があるかなというふうに思うんです。
これはね、放送法というか免許をね与えるのが誰かっていうことなんですね、
うん、
これは先ほども言いましたように大阪では一曲しか認められなかった、
はい、
それからですね、またさらに、1956年から59年になるとですね、四極体制になるんですよ、
はい、
これは田中角栄郵政大臣ですよ、
うん、
彼はよく時間っていうものを知ってるし空間も知ってるんですよね、はい、それでこれは免許を与えていけばみんなそれを放送局やりたいという人がですね頭を下げに行ったんですよ。ここに全てのですね、僕はメディアがテレビのメディアが弱くなった、
うん、
ね、放送の今の免許のことはですねあんまり言われなくなったんですけど、うん、当時はえらい騒ぎだったんですよ。
それは、僕はいつも一番最初の授業で僕こういうこと言うんですね、
はい、
日本鉄のトライアングルで言って、うん、例えば財界と官僚と、はい、まあ、いわゆるその
メディア
ですね、はい、政治と官僚と、まあ、民間という財界ですね、はい、そうすると財界のスポンサーがメディアを動かしていると、
はい、
そうしてみたら官僚がそういう免許制で牛耳ってると、
はい、
で政治家もそれをうまく利用したいと、
はい、
でそれがプラスに働いたけどそれは全てマイナスに働いたら結局勝利するのは僕はソーシャルだと思うんですね、
う
んうん、ソーシャルメディア、
ね、
個人個人が世の中を変えていこうと、
うん、
だからその個人も意外と組織に場合によっては、僕やっぱりテレビのそういう技術持ってる人と融合しながら新しい、正反合でもないけども合わさった何かができてくると、うん、だからそれが僕はソーシャルメディアの次に来る何かっていうのはもうそろそろ考えた方がいいかなというね。
そうですね。メインストリームもいろいろ考えていますよね、はい、だからソーシャルを使ったやり方っていうね、
はい、
あの生放送なんかでスポーツ中継するときに、
はい、
いろんなツイッターであったりですね、あるいはフェイスブックであったりというね、
う
ん、その中に流して、
ね、
オーディエンスを増やそうという、
ね、うん、テレビ見ながらそこに参加できるということですね。
そうですね。それにスマートフォンをもうほとんどの人が持つというこんな時代になってくると、うん、スマートフォンというのは携帯電話の進化系じゃなくて、うん、パソコンの進化系ですから、
はい、
何でもできるんですよね、
うん、
でこのあたりが 一つは利益をメインストリームの放送局が利益を上げるツールとしてやっとこう、利用できるかなというふうにね、
うん、
要は今まで、なんでそういったものを放送局が利用しなかったかっていうと儲からないからですよ。
そうですね、
それはもうはっきりしてるんですね、うん、儲かり出す道がわかる。それから今アベノミクスでですね、はい、そういうなんか景気が良くなるんやないかというね、うん、雰囲気もある。そんな中でやっぱりこう民間放送も変わっていく、自ら変わっていくというね、うん、時間をそんな風に、やっていけば、うん、あるいは空間をそんな風にやっていけば、うん、みんなの利益にもつながる。
ソーシャルとその既存のメディアとのミックスに関しては、はい、当然ながら利益が上がるということも、ねはい、既存のメディアそのソーシャルの企業として、ね、あれもあるけれども、はい、だけど日本のソーシャルというのは日本の社会構造からいくと匿名でやりたいとかですね、あまりこう出さないとか、あるいはそこに本当にしょっちゅう送る情報を発信する人ではほんの一部の人であって、多くの人はそうでないです ね、
そうですね。
だからそこに利用されるのも良くないんです ね、
このだからよく 20% 80% 理論って言いますけど、
は
いね、この 80% の人がですね、うんうん、どっちに転ぶかによってこれが転ぶかといったらおかしいですけど、うん、ここはやっぱりエデュケーションだと思う、ね、
そうですね。そうするとこのラジオカフェっていうのはまさに NPO で、まあ、
みんなが
自分が、
ね、
発信できる、自由に発信できる、はいはい、でそこで徳田先生のようにテレビ局 の、ね、その局長として長く勤められた方が、
まあ、プロの知恵みたいなの、ね、
プロの知恵をこのラジオを通じて、はい、ラジオカフェを通じて発信するというのも一つの新しい試みの一つにならないですか ね、
そうですね。どんどん発信していきましょう、
うん、それも京都のど真ん中からですね、
はい、
うん、それ京都はやっぱり世界の京都ですからね。観光文化都市京都から発信すること
テレビの番組でもね、うん、いい京都ものっていうのは当たるんですよ、
うん、まあ京都ものっていうとは何度も殺人事件とかですね、
う
ん、違ってもっと僕は京都学派とか京大学ってアカデミック で、
そ う、 です、ね
そういう京都のアカデミックな、
はい
ね、東京にない自由な、
はい
官僚でもない、まあ、完全にそのアカデミック分、うん、そういう分野でねやっていきたいと思うんですけども、
う
んね、はい、まあ、月始め、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。